はい、ということで、リーダーシップや指導者としての力についての音声第3回目です。今回はです、前回の音声ではですね、その、集まってくる人たちが何を求めているかということをちゃんと考えて行動していこうねというお話をしました。で、これはなぜかっていうと、まあ、私がずっと長年言っているので耳にタコができてると思うんですけども、多くの人っていうのは自分が何を望んでいるかもほとんど分かっていないんですね。で、それを先回りしてこうですよねって言ってあげるのが大事です。私はそれをマーケティングで学んだんですけれども、これが人を引っ張るリーダーとしても大事だということに気がついたんでシェアをいたします。で、一般的にリーダーシップや指導者としてのあり方っていうのは非常に定義が難しくて、それはなぜかっていうと、やはりその、これが正しい、これが成功例だっていうのって明確に定義できないからだと思うんですよね。例えば指導力と言っても、熱血先生みたいに竹刀持ってオラーっていうのがいいって考える人もいれば、なんかこうガミガミ言わなくても勝手に動いてくれるのが指導者として素晴らしいっていうふうにいろんな考え方がありますよね。どれも聞いたら、まあ確かに一理あるなって思いますよね。だから指導者、リーダーシップっていうのはこれっていう定義がないので、やっぱあやふやになっていると思うんですけども、私は、潜在意識とか心理学の観点からいつも、指導力とかリーダーシップを考えています。で、前回の音声でお話しした通りに、人が欲求を満たしたい、お金を出したいと思うような点を先回りして抑えてあげることによって、リーダーシップ、指導力っていうのを発揮できると私は考えています。でもここまで理屈的な話なんですけども、なんとなくちょっとわからないと思うので、具体的な例をお話ししたいと思うんですけども、すっごい極端な例でいくと、ナチスとかですかね。やっぱりあれは、みんな口には出して言わないけど、その第一次世界大戦で負けて、多額の賠償金を払うはめになって、でそれを返すために国はハイパーインフレになっちゃったわけですよね。で、ボロボロになってしまったわけです。だから、あの時のドイツ人の、心の奥底、潜在意識とかも集合無意識レベルで持っていたものっていうのは、その自分たちの誇りを取り戻したいっていうやつだったと思うんですよ。で、それに、気がついた、ヒトラーが、ああいうふうにうまいことやってすごい勢いで国を統一していったんですよね。で、ヒトラーにコピーライターがいたっていうのは有名な話ですけれども、その人はですね、そこをうまく使ったんだなというふうに思います。でもやっぱあれだけの国の人たちが短期間であれだけ一丸になったっていうのは、形は悪いですけれども、やっぱ指導力というかリーダーシップはありますよね。まとめ上げたんで。で、それはやはり人々が潜在的に思っていて自分で言語化できない願望を先回りして言ってあげて、解決策まで示してるからなんです。なので、それを意識してほしいんです。それは、家の中でもそうだし、ご近所でもそうだし、職場でもそうだし、子育てにおいてもそうだと思います。特に、イヤイヤ期ってありますよね。あれはそれが結構有効だと言われています。もちろんお子さんはね、本当それぞれだし、そんな子供なんて教科書通りなんか行かないっていうのは重々分かってるんですけども、でも嫌だ嫌だっていうのは、その何て言うんだろう、芽生えてきた感情が言語化できない、そのイライラがあれになってるわけですよね。それを先回りしてあげると、時々それがヒットしておとなしくなってくれるってことは、起こるわけですよね。全部が全部ヒットはしないと思うんですけども、時々ヒットするとやっぱ効果てきめんみたいですね。なので、イヤイヤ期に対する対応って実は大人になっても一緒だと私は思っています。 で、そのためにはですね、自分がまずできるようにならないといけないですよね。自分が潜在意識でこう思ってるけど、潜在意識でどうなんだろうってことを考える必要がやっぱ出てくるわけです。お金に関して私 YLU でいろいろ言ってますけれども、やっぱパターンがかなり見えてきて、女性が副業をしたいんだけどうまくいかないパターンの典型は、稼ぎたいって言ってるけど実際は夫に失望しているのが潜在意識だったりするんですよね。これはどういうことかっていうと、ご主人の収入が、夫さんの収入が下がってきた、なんとかしなきゃいけないって頑張る、でも結果が出ない、潜在意識書き換えて年収上げたいです、ゆきさんどうしたらいいですかって来る方がすごく多いんですね。で、その言う方は口では、稼いで例えば子供にいい教育をさせてあげたいとか、なんかいろいろ自立したいとか、もっと違う世界を見たい、だからそのためにお金を稼ぎたい、お金を稼ぐ行為を通して突き抜けてみたいっておっしゃるんですけども、でもやっぱ頑張れないわけですよね。何かと別に今やらなくてもいいようなことでせかせかして忙しくしてみたりとか、なんかああだこうだしてるわけです。で、それはなぜかっていうと、潜在意識では本当は、その人の考える夫の義務をしっかりと果たしてくれない夫さんに非常に怒ってるわけです。で、まあ、これはみんながみんなではないんですけども、怒ってる相手に対して復讐をするときに結果を出させないっていう手段を潜在意識は取ることがあるんですね。例えば、夫さんが頑張らないとしますよね。まあそういう状況があるとします、仮に。で、その減ってしまった収入を補填するために奥さんが頑張って働く、でも副業がなぜか結果が出ないっていう時に、奥さんの潜在意識はこれで努力してない、義務も果たしてない夫のために、なんで私が犠牲を払わなきゃいけないんだと、それがうまくいってしまったら、あいつが喜ぶ顔が見たくないみたいなのが潜在意識なんですね、すごくざっくり言うと。だから喜ぶ顔を見させないために、稼げないという行動に無意識につながっていくところもあります。なんで、それをね、私は必ず言うんですよ。YLの時に、もしかしてこうなんじゃないですかみたいなこと。そうすると、ほとんどの人はもう膝から崩れますね。で、これすごく大事なんです。潜在意識の師匠も言ってたんですけども、その人が、言語化できてない潜在意識の心の声を言語化して言ってあげると、本当にその人はもう、すごく言葉は悪いんですけども、私の信者になってしまうんですよね、ドンピシャだと。で、なんか大事なのはね、その信者になる手法を悪用しないということが大事なんですけども、これを正しい方向に使えば指導力とかリーダーシップになるんじゃないかなというふうに思います。どうも世の中のに出ている本でリーダーシップとか指導力っていうと、どうもね、個人のたまたまうまくいった武勇伝とか、あとはなんか人間たるものはみたいな話になると思うんですけども、最悪ですね、人間としてクソだとしても潜在意識を読み取って先回りして言語化してお伝えするということができれば、本当に多くの人がまとまって行動してくれるようになる、リーダーとなることができるんです、指導者っていう感じで。で、実際にスクールかなんかで何か教えてる人であれば、生徒の潜在意識の本当の願望に気づかせてあげることをすれば、そんなお尻を叩かなくても頑張れるわけです。本当の自分の欲求に気づくんで。なので、これは潜在意識の声を聞き取るっていうのは、ぜひしっかりとやってほしいなと思います。以上です。